おはようございます。今日このように皆さんと共に礼拝を守れることを心から感謝しております。私は初めてこちらの朝霞の方に来ました。本当に自然があふれてて、うちの孫も早速川に行ってなんか遊んできたようです。裸になって帰ってきてびっくりしちゃいましたけど、本当に自然があふれて、うちのそばにも川がありますけども、柴又帝釈天というところのそばに住んでおりますけども、川の中に入れるようなね川じゃないんですね。本当に、この周りは広く、本当にまだまだ土地もあるということで、希望にあふれた教会だなというふうに思います。今日本当に、この礼拝を皆さんと共に守れることを感謝いたします。一言お祈りをして始めたいと思います。愛する天の父なる神様、今日このような礼拝を小さな子どもたちと共に守れることを心から感謝いたします。本当に父なる神は一つということを本当に今日心に留めて帰ることができるように強めてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のテーマは父なる神は一つという、ことです。本当に今日この礼拝でこのことだけを心に留めていって帰っていただきたいと思うんです。最初の一節にはパウロという人は牢獄につながれていたんですね。このエペセという、手紙は、獄中の中で書かれたと言って、言われていますが、それ以上にパウロは、主の、ね、囚人であるというふうに語り出します。主の囚人、本当にここにパウロの飯、ね、飯に預かっているという強い思いが伝わってくるわけですけれども、私たちは神様からどんな使命をいただいているでしょうか。この神様からいただいている使命というのは一人一人に与えられている使命なんですね。2節3節に行きますと、謙遜ということを中心に書かれています。キリストは自ら、卑しくなられ、私たちのために十字架にかかってくださったわけですけれども、この謙遜になるということがどんなに難しいことであるか、私たちは、本当に、謙遜になることができるでしょうか。この謙遜になるということは自分自身を知るということであると思うんです。そして自分自身を自分が受け入れることです。そこに自分の飯があるということです。本当に自分自身を本当に知ったときに、弱いものであり足りないものであり、本当にイエス・キリストのように謙遜になるということを私たちは学ばせられるのであります。ここに3本のロープがあるはい、3本のロープがありますね。長さがみんな違うんですね。神様から見るとどの子が可愛いですかね。どの子が一番可愛い。なんかさ、元気だった僕たちがさ、なんかシーンとなってしまいましたね。ねえ、さあ、神様から見るとなんとね、どの子もね、どの人も大切なね存在です。ほら、あの3本の違うロープは同じ 長さになっていきましたね。でも私たちはすぐね、僕はねダメなんだよって、神様からいただいている使命を忘れてしまってね、自信がない、あ、メッセージの時が来た、あ、どうしようどうしようなんてね、私もね、夕べもねなかなか眠れないね、そういうような時があります。でも神様の前に立つ時はみんな同じね。そしてでも私たちはすぐ疑うから、このように元に戻ってしまいますね。どうですか皆さん、毎日神様から使命を与えられていて、自分のすべきことをするというふうに思っていますかね。そういう人たちはこのように違う長さであっても神様の前に一つとなることができるのです。そしてこうやってね結んでいきますね。こっちもこうやって結んでいきますね。よいしょね、同じ長さでしょみんなね、結ばれること、一つになることね、いろいろな時に私たちは一つになっていく時に、結ばれていく時に、このように一つになるね。みんな違かったけれども、この聖書が語るのは一つになるということですね。体は一つ、4節から5節には、体が一つ、御霊は一つ、あなた方が召されてた時、召しのもたらす望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つね。望みがあるということが私たちを一つにしていくのです。さっきいろいろなロープがあったように、私たちは一人では生きていけないんです、ね、そして一つの目的に向かって歩んでいかないと一つにはなれないんです、ね、主にあって望みが一つです、ね。それぞれに与えられている賜物はいろいろあると思うんです、ね、でも私たちは、望みがあるんです、ね、またマジックやるからね、みんな静かになってね、びっくりしちゃってますけどね、私はね、うん、今度は違うマジックをします。私たちはとかく一人一つになるということを、このように自分は自分でね、緑の色は緑の色と言って一つになることを思います、ね、自分さえ良ければいいということを理解することもできますけれども、私たちはそればかりではなく、自分がしっかりと主に結びついていくことが大切ですね。ね、ですからそれぞれのタラントをしっかりね行っていかなければいけません。タラントというのは、元気な子は元気でいいんですね。でも元気もりもりでいいんだよね。ピアノを弾く人はピアノをしっかり、司会の方は司会をしっかりね、メッセージする人はメッセージをしっかりと、それぞれ自分に与えられたことをこのようにね一生懸命やること、それがとても大切ですね。私たちが思うことは、一人一人がしっかりと結び合わされ、その働きをしていくことですけれども、神様が 描く一つというのは、なんとこういう一つです。しっかりと自分を作り上げ、さっきも言ったように自分を自覚して、自分を知って、その働きをしていくことによって、私たちは一つとなるんです。ねえ、さて6節の御言葉に心を止めたいと思うのですけれども、すべてのものにの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです、ね、日本には八尾魚露の神がいると言われます。イワシの頭も神人と言われます。またギリシャ神話の中にも多くの神様がいます。でも聖書が語る父なる神は一つというのは、そのようなものではないのですね。ここの聖書箇所を、読みますと、一人ではないんですね。一つなんです、ね。いろんな聖書を読みますと、この一つという言葉を省いている聖書もありますし、三位一体の神は一つというふうに訳している聖書もあります。でも私たちが読む聖書はここで一つというふうに言っているのです。限定しているんです。他ではないんです。ここには支配があります。この一つというのは初めからあったということです。偽物が、本物があると偽物がいっぱい出てきます、ね、それとそういうのと同じように、ここには一つということにはすごい意味深いものがあるんです。寄せ集めではないんです、ね、一派一唐揚げ、ね、矢をよろずではないということを意識したいがために、意識をしていくために、ここには一つというふうに書いてあるんです。集合体や組織としての一つではなく、多数あっての一つではなく、唯一という意味で一つです。みんなのうちにお父さんが二人いるうちはありますか？ねえ、絶対にないですよね。ないよね。ねえ、それと同じように父なる神様は一つ。ね。この一つというのは本当に素晴らしい、ことなんです。父なる神の代役はないのです、ね、他のものを持ってきて神としてはいけないのです。自分が神になってはいけないのです、ね、素晴らしいことなんです。永遠に不動であるということです。変わりがないんです。私たちは父なる神様を礼拝するときに一つになるの。ここに希望があり、信仰があり、聖霊の満たしがあるのですね。詩編の133編1節から2節をさっきも読んでいただきましたけれども、兄弟がみんな揃って集まるとき、共に住むとき、神の宮に住むときに、そのアロンは一つの象徴ですけれども、ひげに油が滴るほど、喜びが流れるというふうに書いてあります。私たちの中に、本当にこの礼拝の中で、 神様が喜んでいてくださるということを今日も心に留めて歩みたいと思うのです。今日は父の日です。お父さんと呼ばれて本当にどんなにお父さんが嬉しいでしょうかね。お父さんと言われてお父さんがそっぽを向いていることがあるでしょうか、ね、この父の日に、父なる神様がのところに集まって礼拝し、天の父が喜んでくださっている姿を私たちは肉の父を覚え本当にそのことを、味わうことができます。本当に、もう一度この父の日に自分のお父さんただ一人のお父さんということを考えまた天の父なる神様一つであるということを心に留めて歩みたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。優しい天の父なる神様、私たちは父を忘れ自分が神であるような足を思いになったり他のものにその希望を持ったりしがちです。しかし主よ、あなたは一つであることを今日ここに覚えあなたを礼拝することができることを心から感謝いたします。本当にこの集会を通し私たちがあなたの名を呼ぶときにあなたが喜んでくださることを今日覚えていくことができますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。